はい、お待たせしました。やりたいと思います。今日のお題、今更聞けないスレッドアパートメントって何ということで、非常に古い約20年前の書籍のネタからちょっと持ってきました。スレッドアパートメントという言葉を聞いたことある人いますか？今日初めて聞きますという人。やっぱりあまり多くはないですね。今日の一応ですね、アジェンダ、ちゃんと本日のゴールも持ってきております。聞いたことないということが多いのも一応想定して書いてはあるんですが、いかんせんネタが古いので、知らない言葉もいっぱいあるかもしれません。まあ、ゆっくりとやっていきたいなと。で、スレッドアパートメントとは何かを理解することと最初は考えたんですよ。できるわけないんです。言ってる本人も理解したと言い難いぐらい、非常に分かりにくい概念なんですね。なので、なんとなく分かったつもりになって帰ってもらえればいいかなという感じで作ってあります。最初にアジェンダでもちょっと見せたんですけども、まずプログラムの話なので、当然プログラムが動く仕組みで、今の Windows の世界の話になってくるので、Mac 他等々は若干違いますが、いろんなそういう話をしていきたいと思います。で、まず最初、プログラムってプロセスとスレッドっていうのがあります。で、それぞれいろんな種類があるんですよ、見方によって。で、一つ目、まずプロセスの種類。非常に簡単です。プロセスの種類としては、プロセスの中にスレッドが一つしかないシングルスレッドプロセスというもの。それと、複数個のスレッドがあるマルチスレッドプロセスというものと、この2種類があります。そうですね、普通にメイン関数を書いて一連の処理をダラダラダラと書いてリターンで終わってしまうようなバッチ処理的なプログラムっていうのは基本的にシングルスレッドですね。それから多くのアプリケーションで、GUI のやつも基本的にはシングルスレッドが多いんですが、まあ、最近ちゃんと作ってる人たちはマルチスレッド化されてたりとかします。で、プロセスから見たスレッド、先ほど言った今度はマルチスレッドの話になりますが、こちらも2種類あります。一つはメインスレッドと呼ばれるもの、メインスレッド自体は正確にはちょっと違うんですけども、基本的にはプロセスの寿命を司るスレッドになります。で、このスレッドが終了すると自動的にプロセスも終了する。それがメインスレッドと呼ばれるもので、それ以外のスレッド全部サブスレッドですね。で、どこから作られるかというと、メインスレッドから、まあ、間接的直接的に作られるになります。で、さらにもう少し見ていきます。今度は用途から見た場合、UI スレッドという言葉を聞いたことがある人、今日初めて聞きましたという人、ユーザーインターフェースを司るスレッドというふうな言い方をする場合が非常に多いんですが、Windows の世界ではですね、実はちょっとだけ違って、Windows が Windows であるためには Windows に対していろんなことをやってもらうわけです。例えばここの画面、これも、PowerPoint のアプリケーションが Windows としてスライドを出している画面です。で、この Windows で例えばさ、画面を描画してくださいだとか、そういったことっていうのは全てメッセージというものを使ってやり取りするんですね。で、そのメッセージは要するにメモ書きを直接そのウィンドウのコードのところに渡すんですけど、あれやってこれやってって直接バンバン渡してもいっぺんに仕事はできないので、Q というものに保存しておいて、そこからやれるタイミングでどんどん見ながらやっていくんですね。で、その Q を持って、それをメッセージ Q というんですが、それを持っているスレッドのことを UI スレッドと言います。必ずしもウィンドウがあるから UI スレッドであるというわけではないんですが、ウィンドウがあるスレッドは必ず UI スレッド。ただし UI スレッドの中には Windows を作らずにこの Q だけを持ってぐるぐる回すというスレッドもあるので、そういうスレッドも実は UI スレッドと言います。で、それ以外のスレッド、それがワーカースレッドと呼ばれるものですね。ただこちらはですね、本来ならば非 UI スレッドっていうのは一番正しいんですけど、そもそもの UI スレッドの言葉自体が非常に怪しい使い方をしているので、まあ、なんとなくワーカースレッドという感じになっている。で、先ほど言ったメインスレッド、だいたい 99.9% ぐらいのアプリケーションはメインスレッドが UI スレッドです。ただ残りの何パーセントか、コンソールのアプリは除きますけど、 GUI のアプリでもメインスレッド上で UI スレッドを持っていないものも実は存在します。まあ、そんなのもあるんで、必ずしも UI とは限らないっていうのはちょこっと書いてあります。 で、今日オブジェクトの話も出てくるので、まあ、オブジェクトが何かっていうのはちょっと置いといて、そのオブジェクト、よくわからないオブジェクトから見たスレッド、こちらもあります。これはですね、ほぼ私の造語に近いんですが、オブジェクトから見た時のスレッドっていうのは、そのオブジェクトにとってのプライマリーになるスレッド、要するに優先的なスレッドですね。それと、そうではない、まあ、サブスレッドという2種類になります。ここに書いてあるように、プライマリースレッドっていうのはそのオブジェクトを作ったスレッド、オブジェクトをクリエーション、コンストラクションしたようなスレッドがプライマリースレッドで、それ以外のものはアクセス、そのオブジェクトに対してアクセスできるものについては基本的にはサブスレッドと言います。で、この今言ったオブジェクトにはいろいろ特性があるんですが、一つにはまずオブジェクト自身が同時アクセス制御できるかどうかというところ。同時アクセス制御という言葉を知っている人、今日初めて聞いたという人、同時アクセス制御を要するにですね、一つの本ありますよね。これがオブジェクトだとします。この本を読みたいという人が複数いた場合、同時に見れないですよね。だけど、例えばこれを、まあ、これバラせないんですけど、バラして見ることができるとすれば、少なくともバラした状態であれば何人か同時に見れますよね。そういうようなのを同時アクセスと言います。で、一遍に見れるのは一人だけのようにするのか、バラバラにバラしてみんなが見れるようにするのかみたいなことをうまくやるのが、そういった仕組みになっています。で、これ自身をオブジェクトがやるものをと、それをオブジェクト自身は行わないものと2種類存在します。で、もう一個、オブジェクトを生成したスレッドで、このオブジェクトを生成したスレッドでのみ動いていいもの、要するにその中でのみデータを書き換えていいもの、あるいは、オブジェクトクラスであればメソッドとかありますよね。そのメソッドを実行していいものが、特定のスレッドだけのものと任意のスレッドで使えるものと、2種類あります。この後ろ側の部分、この後ずっと暗黙的に出てきます。なんとなくでいいので覚えておいてください。で、直接ですね、実際にそういうスレッドでどういうものがあるかという具体例を持ってきました。皆さんご存知、ウィンドウ。これ一番上が H ウィンドウというもので、Win32 のネイティブのハンドルになります。で、2個目、MFC という MS の C++ 向けの非常に古いクラスライブラリがあるんですが、それで使われているオブジェクト。それから下2つは、下2つで3つ目が Windows Homes ですね。Homes の Window のインターフェース。それでもう最後が WPF の Window のインターフェース。これら4種類 Window、画面に見えるオブジェクトは全部 Window です。正確には Window のように見せているものっていうのも存在しますが、結局書いてる先は Window なので、必ず Window、どっかの Window に関連付けされています。それらがこの4種類、まあ、実際には他のクラスとかではまた違う名前があったりするんですが、で使われていると思ってください。で、ウィンドウの振る舞い、先ほども言いました、メッセージを通して処理します。なので、そこで実、このウィンドウはどういう処理をしますよっていうのは、そのメッセージのハンドラーという形で、それぞれのプログラムの仕組みに合わせたライブラリーによって、こういう形で書いてくださいねというのは規定されています。で、メッセージ、先ほども言いました、スレッドが持つメッセージキューですね。UI スレッドにキューがあるので、そこにメッセージをセットしておくと、センドメッセージっていうのとポストメッセージっていうのがあるんですけど、その2種類のどちらかで設定してあげ、セットしてあげると、そのスレッド上で動いてくれる仕組みになってます。で、やっと出てきました、アパートメント。インサイドコム、ここにあります。で、これの12章の1の3に載っています。で、もう一つ、今日は今 URL 貼ってないんですけど、OLE スレッドモデルの概要と仕組みというのにも書かれています。多分現存して手に入る方の資料という意味ではこちらの方が大きいかなと思うんですが、これも今でいう .NET の STA とか MTA とかよく聞くと思うんですけど、それと実は同じことを指しているんですが、違う言葉で表現されている。それより一つ前の時代のものなので、まあ、それで表現されています。で、文章読みたい人。ですね、誰かに読んでもらおうかなと思ったんですけど、まあ、30分あるから読んでもらおうかな。誰か読んでください。ここに
来なかったか読んでみたいという人いませんか。あの文章的にはですねここだけなんですけど、いないの？しょうがないな。
アパートメント、本当は新しい用語を使うのを避けたいが、ここではアパートメントという用語を定義する。アパートメントは概念的なものであり、ユーザーインターフェース形式のスレッド、先ほど言いましたね、 UI スレッド、つまりそれがアパートメントスレッドとメッセージループから構成される。標準的な Win32 のアプリケーションはプロセス、メッセージループ、インドプロシージャー、要するにコードですね、から構成される。そのどのプロセスにも最低1個はスレッドがあって、先ほども言いましたシングルスレッドプロセスか、あるいはマルチスレッドプロセスかということで2つ言いました。で、この後図が出てくるんですが、こんな図があるんですけども、この図12の1、これは Windows アプリケーションを非常に簡略化した図式です。でこれにも最低1つプロセス、スレッドがあります。こちらですね、こっちですね、この黒い線、これがスレッドになります。で、点線の大きなブロック、一番外側、
こちらは、
これがプロセスの境界を表します。これ自体で1個のプロセスだと思ってください。で、上側がメッセージループ、ぐるぐる回っているので、ループを表現しています。メッセージループと呼ばれるもの。で、それから実際のウィンドウのプロシージャーが存在します。まあ、ユーザーコードですね、ここは。というのはあります。でまあ、そういったことをずらずらと書かれているんですが、まずこれが Windows の動く仕組みの根幹の部分です。これ、メッセージループはですね、WPF にもあります。ストアアプリにもあります。今でいう UWP ですね。UWP アプリにも当然あります。それから普通の GUI にもあります。コンソールアプリ見えませんが存在しています。これら全てには実際にメッセージループというものが存在していて、その中でシステムサイドのメッセージがやり取りされていたりします。で、これをちょっとコムチックに表現すると、最初に CO イニシャライズという、まあ、コムを初期化するという、まあ、要するにおまじないコードですね、おまじないコードがあって、でプログラムが動いていて、最後に終了コードがあってという段取りになっています。ここでいうコンポーネントっていうのは、まあ、言ってみれば DLL だと思ってもらって構いません。DLL もしくはクラスオブジェクトですね。でクライアントっていうのはそれらを呼び出すメインのメイン関数を持っているクラスだと思ってもらって構いません。GUI のアプリであれば、WPF も Forms も Store もみんなアプリケーションというクラスがありますよね。あれがこのクライアントという部分とメッセージループを表している左側の枠で、それ以外のいろんなメソッドや、ね、クラスであったりとか DLL 上にある何かだったりとか、みんなコンポーネントと思ってもらうと、なんとなくそんな感じかなという気がすると思います。でこれで一つ構成しています。大体これがシングルスレッド型のプロセスの全体枠。多くの GUI アプリはこういう格好になっています。で、プロセス間通信っていうのが、まあ、よく使われるんですが、まあ、そのプロセス間で、このコンポーネントを外に出してしまうという仕組みがあるんですね。アウトプロセスの、OLU のコムシステムっていうのはそうなってるんですけど、まあ、そのプロセス間の通信っていうのはマーシャリングと呼ばれる仕組みで、やり取りする。まあ、メッセージみたいなものを飛ばすんですが、まあ、そういうものでやり取りするようになっていて、このメッセージを実際に本当にメッセージ飛ばすんで、その仕組み自体はスレッドが、それで、メッセージ Q を通してやり取りするんで、どちらも必ず Q を持っていると。まあ、そんな格好になります。で、こっちが右側のこっちコンポーネントっていう方は、UI を実際に出さない方のアプリケーション。で、左側は実際に UI を出している方のアプリケーションだと思っています。で、これ確かにプロセス感バラバラなので、まあ、ぶっちゃけめんどくさいわけですよ。メモリークルーバーバラバラだし。で、これをペトッとくっつけると、1個のプロセスの中に来ます。この状態がですね、多くのアプリケーションで見れば、どんなのがあるかな。最近、複数スレッドで UI スレッド回してるっていうのは多くないので、タスクなんかも違いますし、なかなかあんまり多くはないんですけども、サブスレッド上でメッセージループ回してゴニゴニやったりなんていうプログラムなんかはこのパターンになりますね。でスレッドをまたいで処理する場合、先ほど出てきた特定のスレッドでしか操作できないオブジェクト、それがこのコンポーネントだと思ってもらえると、このスレッドでしか操作ができないのです。このコンポーネント
別のプロセスと同じように。でこっち側から処理をしたいってなると、まあ、当然ここからメッセージなりなんなりで呼び出してうまいことやってもらうという仕組みが必要で、これも、プロセス間通信と全く同じマーシャリングという仕組みを使って実現しています。これがコムの世界における、プロセス間あるいはスレッド間の通信の方法だったりするんですが、この仕組みそのものは実はドットネット上でも使われていて、なんちゃらビギンインポークとかインポークとかって多分ドットネットのアプリ書いてる人は1回や2回ぐらい見たことあると思うんですが、まあ、あれなんかもこの仕組みと同じようなことをやって実現しています。で、アパートメント今言ったように、まあ、コム以外のプロセスでもプラットフォームでもログゲームとしては使われています。で、オブジェクトと先ほどの右側の図ですね、このこれコンポーネントって書いてますが、これはあのインサイドコムがコンポーネントで書いてあるんでわざとそうしてあるだけなんですけど、このこれがオブジェクトです。オブジェクトと実際のそれぞれのプロセス、いやそれぞれのオブジェクトごとでスレッドを持っているって、そういうオブジェクトとスレッドをひとまとめにして表現するための動作のモデルのことをアパートメントと言います。でアパートメントってあのいわゆるアパートなんですよ。日本語で言うアパートだとあの建物を知る全体を指すことが多いんですが、アパートメントってもうちょっとあのすごくシビアな表現の仕方で、言ってみれば1個の区画っていうそんなような感じの表現の仕方をします。で向こうの言葉としてはそういう方がニュアンスはすごく強いらしくって、アパートメントっていうとああそういうものなのねっていう雰囲気があるんですが、残念ながら日本語は普通のアパートというよりかはどちらかっていうと雰囲気的にはマンションの一室に近いと思ってもらった方がなんとなくわかるのかなという気はします。でアパートメント先ほど出てきました。でアパートメントではアパートメントで動くスレッドにオブジェクトっていう、このアパートメントの中にいるオブジェクトとそうではないオブジェクトというふうな考え方をします。でオブジェクトを生成したスレッド、アパートメントの中には必ず1個ずつスレッドがあるので、そのスレッドがプライマリースレッドであればそのオブジェクトはそのアパートメントに所属するというふうな表現をするんですね。でこれは今のオブジェクトから見た場合、スレッドから見た場合は自分が作ったオブジェクトがいるものを全部まとめてきて1エリアとして表現する、これはスレッドにとってのアパートメントという見方になります。でどちらもあるんですが、アパートメントオブジェクトであったりとかオブジェクトアパートメントみたいな言葉はありません。今の上のオブジェクトから見たとき、オブジェクトとアパートメントの関係ってあった方が分かりやすいんですけど、こういう言葉は実際には存在しないんですね。なぜかっていうと、オブジェクト間同士が どういう関係を持ってるかっていうのは、プログラムの世界というか、コムもそうなんですが、ドットネットも含めて、最近のプログラミングの考え方的には、べったりくっつかない考え方をするのは一般的です。まあ、いわゆる素結合と呼ばれるものですよね。で、そういうような考え方をするのが一般的なので、あまりここではそういったことにとらわれた言葉を使わないというのが多い格好。ちょっと難しいかなという気もするんですが、アパートメントが指すグループ、まあ、いわゆるモデルなので何らかのグルーピングの基準があります。でそれが今言ったオブジェクトを基準としたグルーピング、このスレ自分のアパートメントにあるスレッドで作ったオブジェクトであるとか、そのスレッドからしかアクセスができないオブジェクトであるとかっていうのが考え方のグルーピングの一つで、もう一個はスレッドですね。アパートメントの中にはスレッドが一つ以上あります。で、その一つ以上のスレッドのうち、特殊性を持つオブジェクトをこのスレッドからしかアクセスできませんよっていうようなオブジェクトを基準に、そういうオブジェクトを作ったスレッドを基準にしてグルーピングするもの。先ほど出たウィンドウなんかは特定のスレッドに必ず関与しますので、おまじないのように STA のマーク属性をつけてプログラムを書いている人も多分いると思うんですが、ああいうのなんかもそこに影響します。で当然ながらそのスレッド、あるいはそのスレッドで作成したオブジェクトっていうのをまとめる格好で表現します。どちらもグルーピングの基準なので、まあ、グループ化させるための言葉だと思ってもらえばいいのかなという感じはします。アパートメント、あ、これ仕事しそうだなアパートメントスレッド、先ほどもいろいろ出てきてます。特定のスレッドでのみ動作可能なオブジェクトを生成する、 アパースレッドのことであったり、特定のスレッドでのみ動作可能なオブジェクトを実行することができるスレッドであったりというのがアパートメントスレッドとなります。でアパートメントスレッドはアパートメントに一つなんですね。この後出てきますけど MTA マルチスレッドアパートメントっていう言葉もあります。それとここで言うスレッドは実はちょっと違うんですね。マルチスレッドアパートメント MTA と、それと対になるものに STA というものがあります。シングルスレッドアパートメントですね。特定のアパートメントに1個しかスレッドがない、このグルーピングの考え方上として1個しかスレッドがそのグループに入っていない来ないものを STA と言います。 STA はシングルスレッドプロセスではありません。この辺がすごく難しくてですね、これ書いてて多分誰も理解できないよね思うんですけど、プロセス内に当然アパートメントは複数あっていいです。 STA が2個あっても3個あっても構いません。もちろん MTA はじゃあどうなのかとなるんですよね。 MTA はプロセスの中に1種類しか存在しません。先ほど言った特定のスレッドでのみ動作可能なオブジェクトっていうのは必ず STA に所属するんですよ。1個しかスレッドがないグループに行きます。で複数からアクセスできるスレッドオブジェクトっていうのをさっき書いてありました。でこれは複数から当然アクセスできるのでマルチですよね。なので MTA に所属するんですね。ただその中でもどっかのスレッドで必ずオブジェクトは作っているので、オブジェクトにとってプライマリースレッドっていうのは存在します。ただどこからアクセスしても別に構わないよ。だからそういうのをうまくやるためには同時アクセス制御をうまく考える、要するに非同期処理のいろんなものをちゃんと考え、どこで考えるかだけをきちっとしてあれば複数からアクセスしてもいいですよっていうのが、MTA と呼ばれるようなものになります。でここではずっと言ってるのは基本的には STA 側になりますが、アパートメントスレッドっていうのは基本的には STA のことを指すと思っていただいて構いません。かなり省略というか乱暴な言い方のように聞こえるんですけど、ちゃんと分かってる人が表現するときは必ず STA、MTA というようにこのスレッドアパートメントはどういうものだということをつけて表現します。でそれを表現しないで言ってる場合っていうのは分かっていない人が喋ってるか、省略しても通じるような場で喋っているか、どちらかになります。で今の場合ここではアパートメントスレッドっていうのは、省略しても通じるというような表現の仕方になってますけども、基本的には全て STA に相当するものを指します。で、もうちょっと先行くといろんなこと書いてあるんですが、これ一つ以上存在しますという話、今言ったようにある一つのオブジェクトにとってのアパートメントっていうのは当然唯一になります。 STA かもしくは MTA かどちらかですね。でアパートメントスレッドにとってのアパートメントっていうのは1個です。先ほど言った UI スレッドは1個しか存在しないんですよ。スレッドにとって1個しか存在しないかどうかっていうのは実はちょっと微妙なんですが、アパートメントスレッドっていうのは先ほど言ったように UI スレッドのことを指しています、事実上。なので UI スレッドそのものはそのメッセージキーを管理しなきゃいけないという仕組みがある以上、そこにアパートメントは存在しちゃうんですね、嫌がおりの。なので結果的にアパートメントは一つになります。ただ所属するアパートメントは一つですが、その STA のスレッドが別の MTA に所属するオブジェクトにアクセスすることは問題ありません。この辺も言葉をややこしくしているところの一つにもあるんですけども、基本的にはそうなります。で、アパートメントスレッド以外のスレッド、要するにワーカースレッドですね。ワーカースレッドっていうのは複数のアパートメントのどこに所属していても構わないですし、極端な話、スレッドプールなんかは実際にはチューブラリン的にいて、こっちのアパートメントスレッド上で動く、こっちのアパートメントのオブジェクトを操作する、こっちを操作するみたいなことをやったりします。で、そういうような格好になってるのも、そういうスレッドもいます。で、この辺はちょっと難しいなというか分かりにくい。この辺が、なんとなく分かった気になってもらえればいいかなというところの最たるところなんですけど、そんな感じになります。で、ここから先はおまけで15分ぐらいだからちょうどいいかな。アパートメントとかアパートメントスレッドっていうのは出てきた背景ですね。先ほども言いました、コムの世界で明確な表現として登場してる、インサイドコムもそうなんですけど、コムでという世界の中で出てきた言葉です。
先ほど言ったようにこの本自体は97年なんですが、原書の方はもう1年ぐらい前に出ているので、まあ、ちょうど10年ぐらい前に出たことなんですね。で、Dコムと呼ばれるものがありました、その後今はコムプラスという名前に変わって、今どこにいるかというと .NET フレームワークを司るための技術として裏側で生きています。で、その Dコムというものとでやり取りするときに基本的に Dコムってマシン間通信なんですよ。マシン間通信なのでプロセスどころかマシンまたいちゃってるのでメモリーはもちろん共有できません。データストレージも共有できません。何もかも共有できないけどデータをやり取りしたいです。で、そういう仕組みを司る方法に RPC というのがリモートプロシージャーコールっていうんですが、そういうのが存在します。で、それをうまくやり取りするために作られた企画で、コルバって聞いたことありますか？おお、いた、よかった使ったことあるっていう人はさすがにいないですね これも、こちらは Linux 系なんですが、やっぱり Dコムみたいな仕組みでプロセス間通信をどちらも同期的にやりましょうという仕組みなんですね。要するにメッセージを投げたら処理が終わるまで自分は待ってて、相手が頑張ってくれるのも頑張って終わるのを待ってるという仕組みです。非常に当時はそうじゃないといろいろ面倒くさかったのでそうなってるんですが、今となってはそこで頑張んなくてもいいんじゃねえのみたいな話にはなってる一つですね。で、それをオブジェクトじゃどういうふうな振る舞いをするんだということを表現する必要が出てきたんですね。今まではなんとなくな感じでもよかったんですが、そういうわけにいかなくなってきた。複数の先ほども何回か出てますけど、一つのスレッドからしかアクセスしない、それはシングルスレッドのプロセスならそれでよかったんですよ。ところが NT はちゃんとマルチスレッドができるようになりました。で、アプリケーションもだんだんマルチスレッド化していきます。ひどきの話とかは一昨年ここでちらっと話させてもらいましたが、まあいろいろめんどくさい話もいっぱいあるので端折りますけど、まあそういうようなところなんかもあって表現の仕方が必要ですねってなったので出てきました。で、求める動作モデルをちゃんと定義しなきゃいけないですよね。で、同期処理の設定をどうするんだ、特定のスレッドでの動作を前提とするのか、それとも不特定からのアクセスを基本とするのか、そういったこと、あるいはスレッドセーフで動くのか、もしくは同時アクセスを認める認めない、この辺の問題っていうのはCOM全く関係ないんですが、マルチスレッドでプログラムを書こうと思った時には必ず引っかかる問題なんですよ。で、当然ながら出てくるのが行き着く先がシングルスレッド型じゃないと動かないもの。で、もう一個はマルチスレッド型で動くもの。どちらかに必ず行き着くんですね。で、それは STA だからどうのこうのとか UI スレッドだからうんぬんかんぬんではなくて、このオブジェクトを操作するときに同時アクセスのことを何も考えてないオブジェクトがありますって言ったら、当然それを外側で考慮しなきゃいけないってなるので、まあ、シングルスレッド、そのオブジェクトにとってみればアクセスは常に1個しかない、シングルスレッド型ですよね。で、自分が同時アクセス制御するってことは同時にいっぱい処理をされる可能性があるってことは、それをなんとか調整、自分の中で調整しますよって形がマルチスレッド型になります。で、これをCOMではスレッドモデルという言葉を使って表現しました。コムのインプロセスサーバーというものがあって、まあインプロセスサーバーは要するにプロセス内で動くコムオブジェクト、普通の DLL とかと一緒ですね、で動く動作モデルを指します。外部のプロセスで動く場合、そのプロセスがどんなプロセスであるかっていうのは別のプロセスからは あまりというか全く関係ないんですよね。そこに対して何かが直接的にできるわけではないので、先ほども言ったマーシャリングの仕組みで通信を取れます。で、通信できるんですけども、その通信処理そのものは同期的にやっているので、基本的にはそっち行った先でどんなふうなことやってるかっていうのは意識しなくていいですっていうふうになってくるので、当然自分のプロセス内でこのオブジェクトはどうなのか、この D、このクラスは STA で使っていいのか、STA で使わなきゃいけないのか MTA でもいいのかっていうのは当然出てきます。で、そういったものをモデル化しなきゃいけませんというので、コムではスレッドモデルという言葉を使うようにしました。で、単一の DLL だから1種類しかありませんではなくて、まあ、.NET もそうですけど、1つの DLL に何十個でもクラスは作れます。で、当然全部公開も可能です。で、それぞれのクラスによってこれは STA であるとかこれは MTA であるとかっていうのをドキュメンテーションして使ってもらうっていう格好になります。
そういうのをコムではコクラスという単位があって、それがまあ言ってみればクラスオブジェクトに相当するんですが、クラス、まあ、クラス名ですね、クラス名に相当するので、それの単位で設定しますよってなっています。で、具体的なレジストリーキーにっていうのはまあどうでもいいです、こうですよね、まあ、コムの場合はそこでやっています。で、コムはこのインサイドコムというか、スレッドアパートメントとかアパートメントとかっていう言葉が出てくるよりもずっと前から存在していました。具体的にはですね、COM-OLE2.0 という仕組みのベースアーキテクチャなんですが、これ出てくるのが、Windows 3.1 の頃の話なので、 Windows 3.1、NT 3.1 ももう 2.0 だったかなの頃の話なので、そこからさらに5年以上前なんですよね。5年じゃ聞かねえか、10年くらい前かの頃にはもうすでにいた技術です。まあ、その頃はまだシングルスレッドが大前提だったので、マルチスレッドも何も考えてませんでした。だから当然のことながらオブジェクトモデルはスレッドモデルが定義されていませんでした。で、これを基本的にはシングルスレッドモデルと今は言います。ただ明確な名前付けはないのであまり言われることはないです。で、これとほぼ同じものがアパートメントというふうに定義をしているもの。一番上のライブラリの初期化方法がありますよね。ヌール、ヌール、どっちか。こっちわざとですね、今風にヌールポインターとか書き換えたんですけど、まあ、上2つは同じものなんですよね。で、もう1個は、複数のスレッドモデルを表現できるようになったので、新しい関数が EX 数が増えました。まあ、それは、まあ、こんな形で表現します。で、結局一番上の部分は同じなので、まあ、それで設定します。で、UI スレッドでのみ使えます。これはマーシャリングをするために UI スレッドでメッセージキューを返していろんなことをするので、そのために必ず UI スレッドが必要なんです。このオブジェクトを使う場合。で、そこの中でしか使えませんというふうになっています。で、当然ながら UI スレッドを、その UI スレッドでのみ動くのでシングルスレッド型になります。で、実装のコード上では、今までの古い仕組みのままと同じで、単一のスレッドからのアクセスしか考慮しなくていいです。で、マーシャリングはコムが基本的にやってくれます。ドットネットがいろいろやってくれるのと同じようにコムにもやってくれる仕組みがあって、まあ、おまじないを書かなきゃいけないんですが、基本的には自分で考えなくていい。で、それと対になるものがこのフリーと呼ばれるもの。今で言う MTA なんですが、フリーはこのフリー、フリーダムの方のフリーです。リベラルの方じゃなくてフリーダムです。無法地帯の方のフリーです。で、これはマルチスレッドという言葉になってますよね。マルチスレッドというモデルになります。で、当然のことながらマルチスレッドって明確に書いちゃってるので、任意のスレッドから使えます。当たり前ですよね。で、生成スレッドがどこかとか、アクセススレッドがどこかっていうのは基本的には考えなくていいです。で、それから当たり前ですけど、マルチスレッドでアクセスされることが前提になります。で、マルチスレッドでアクセスされるので、同時アクセス制御とかっていうのは全部実装側のオブジェクトが管理し、考えなきゃいけません。で、スレッド間の処理っていうのは、マーシャリングなんていうのは考えなくてもいいですし、ちゃんとマーシャリングをしてやってもいいです。どちらを使ってもいいです。基本的にはフリーって明言している場合は、マーシャリングは実装していないと思った方がいいです。で、2つだけじゃないんですね、コムの場合は。これにボス、両方というのがあります。で、どちらもアクセス形式としてサポートします。具体的には何が違うかというと、マーシャリングをちゃんと実装する場合のフリースレッドモデルがボスと呼ばれるものですね。で、それを積んでいない場合はフリーにしないと、マーシャリングができると思って使っちゃうので、 STA 側からアクセスできないっつってエラーになっちゃうんですよね。なのでそういうふうな形になる。ここのところが、まあ、今時これを書く人は多分いないと思うんですが、まあ、そんな格好になってます。スレッドアクセスの同一化という話か。これなんだっけ？ああ、そうですね。マーシャリング、マーシャリングと先ほどから出ています。マーシャリング自体はメッセージ、これをやってねっていうのを中間オブジェクトを通してやり取りする仕組みになってます。呼び出す方がプロキシ、呼び出される方がスタブっていうのを用意して、それぞれがやり取りできるようになっています。で、普通のコムの場合はメッセージキューがスケジューリングの役を果たしてくれるんですが、特定のオブジェクトによってはスケジューラー、例えば、今のドットネットとタスクがありますよね。あれタスクってタスクスケジューラーっていうのが裏側にいて、どのスレッドから 呼ばれたタスクで、そのタスクは別当然別スレッドで動くんですが、帰ってきた時にどこのスレッドで継続処理をするかっていうのを管理してくれたりっていうのはスケジューラーという役割をする仕事になります。でそういったことなんかも基本的にはコムのサーバーが、コムのベースのライブラリ自体が持っていていろいろやってくれたりします。でメッセージ Q も当然スケジューラーの一種なのでここに入ってくると、そんな格好ですね。でそれから、いよいよまとめになるの、まあいいか、動作モデルいろいろ切り口によって見方があるという話をしました。かなり早口で喋っちゃったのであれだと思いますが、まあはっきり言って分かりにくいです。基本的にはプロセスにはシングルスレッドプロセスとマルチスレッドプロセスというのがあるんだよ。で今時のアプリケーションは基本的に全部マルチスレッドプロセスだと思っていいです。タスクとか使えます、使えないプログラム環境は別ですが、まあ基本的にはスレッドを任意に起こすことができます。起こせない環境は今もうなくなってしまいました。なので基本的にはマルチスレッドプロセスになるんですが、そのスレッドにはいろんな種類がありましたという話ですね。それからそのスレッドからアクセスできるオブジェクトにはオブジェクトなりの特性がありますという話で、この辺は基本的には非同期のうんぬくマルチスレッドプログラミングにおけるオブジェクトアクセスのうんちゃらかんちゃらみたいな難しい話を聞くと、ああそんなのがあるんだみたいな話をしてくれるんですが、大体聞いても分かりません。でアパートメントという言葉があります。アパートメント自体はそのいろんなオブジェクト、作ったオブジェクトとスレッドの関係をまとめた動作モデルの表現の言葉です。なので、分かりにくいんですよ。いっぱいこんな言い方があるこんな言い方があるっていろいろ出しました。あれ全部アパートメントの表現の方法です。どれをとっても正解で全部喋らない限り不正解なんですよ。言えないですよね、はっきり言って。この短時間でこれ作るの、この資料作るの実は1年かかってるんですよ。やりたい、そろそろ喋んなきゃいけないなって思ってたのが2012年頃なんですね。でそっから時間を見ながらどうやって表現すればいいんだろう考えて、ひな形になるのは作ったのがもう2013年になってました。で実際にこれをじゃあ登壇しようって言って登壇したのがちょうどワンクマの100回、東京第100回の時のやつで、まあちょっと小難しい話しようかってんでこれを引っ張り出してきて仕立ててるんですけど、まあなんだかんだ言いながら構想そのものはもっとずっと前から考えてたので、どっかで喋らなきゃいけないと思ってたので、それ自体はもっとずっと前からで、これをまとめるだけでもこのパワポの資料ですよ、パワポの資料に書く文章をプロットだけ作るので2ヶ月ぐらいかかってるので結構やっぱり難しい問題なんですよ。でまあそういったプロセスのコストプロセスっていうのと、ここではオブジェクトという、要するにクライアントとサーバー、そのオブジェクトを作る、オブジェクトそのものはサーバー側にあります。オブジェクトから見た場合、違うな、使う側から見て使わせる側っていうのはサーバーという表現をします。で使いたいから何かやるっていうのは全基本的にみんなクライアントっていう表現になります。でどちらもシングルスレッドなのかマルチスレッドなのかっていう話が出てくると。でアパートメントにあるスレッド、アパートメントのスレッドそのものはいろいろありますが、アパートメントスレッドっていうのはオブジェクトを生成したスレッドのことです。オブジェクトにとってはプライマリースレッドのことです。オブジェクトの直接操作が可能なスレッドのことです。そのオブジェクトにとっては特定の一つからしか操作ができないので必ず一つしかありません。これがアパートメントスレッドというふうに分類される特殊な UI スレッドを指します。でそれ以外のスレッド、 UI スレッドであってもアパートメントスレッドとは限りません。なので STA ではない UI スレッドも存在します。でそういうところがありますというのはちょっと難しいんですが、アパートメントを構成する要素の一つでしかないですよ。でそこから直接オブジェクトに操作できれば、それはアパートメントのどこかのアパートメントに所属するスレッドか、あるいはそれになります。で、スレッドの構成数の違い、やっとここで初めてシングルスレッドモデルとか出てくるんですよね。でスレッドモデルの名称には統一性がありません。アパートメントスレッドモデルという当時の言い方をしました。今ではシングルスレッドアパートメントという表現をします。でフリースレッドモデルという言葉があります。マルチスレッドの動作モデルのことで、今はマルチスレッドアパートメントという表現をします。
で、スレッドモデルの考え方そのものはもうコム以外の話もいろいろしているので、コム以外にもありますよというところですね。アパートメントに依存したスレッドの動作モデルっていうのはスレッドアパートメントという表現をするんですが、ここ今までと逆ですよね。今までずっとアパートメントスレッドという表現してました。これだけなぜかスレッドアパートメントっていうんですよ。これ造語じゃなくて実際にそう書かれてるんですけど、これも非常に分かりにくくしているところの原因の一つだったりします。ちょっと終わっちゃいました、煙に巻いたようなセッションはこれで終わりにしたいなと思いますどうもありがとうございました。